先日ですね、教会の電話で、ある方とお話をする機会があったんですね。で、電話でいろいろこう、まあ、悩みの、まあ、相談というか、こう、いろんな電話で話をしていたんですね。そしたら、その、ある方がですね、私に、こういうふうに言うんですね、自分が一体こう何者なのかよくわからない。自分は一体、何者なんだろうか、というわけですね。私とは一体何、自分は自分でよくわからない。一体私は何者であるのか。まあ、この問いはですね、普段平穏にこう生活しているときはそんなに直面するような問題ではない、問いではないと思うんですね。しかし、私たちのこう人生の中で何度となくこうぶつかる、直面させられる問いの一つであるかもしれません。まあ、私たちの何て言うんですか、アイデンティティに関わる大きな問題ですね。そこがやっぱりこうしっかりしてこないと、一体私の存在っていうのはどういう意味があるんだろうか。私自身もこう大学時代にそういう経験を、その悩みでこう苦しんだことがありましたね。本当に自分を何のために生きてるのか、自分の人生は一体何なんだろうか、私とは一体何者なんだろうか、自分で自分のことがよくわからなくなったり、自分の存在の意味が見出せない、自分は一体何をしたくて何を欲しているのか、そういうことが分からなくなってしまう。そういうことが、まあ、私たちの人生の中にこう起こりうるわけです。ナチスドイツにこう抵抗した神学者であり牧師である、まあ、よく説教の中でもご紹介します、レイドリッヒ・ボンヘッファーという方がいますけども、彼がですね、ナチスドイツヒトラーに抵抗して最後、まあ、獄中に捕らえられるわけですね。で、その村上博先生が非常に丁寧に訳された獄中書簡というものが新教出版社から出てますけども、その中に私は何者なのかっていう獄中で記した一編の詩が記されているんですね。で、とても長いので全部をここで紹介することはできないんですけども、まあ、獄中という、いわゆる極限状況の中でボンフェッファは私は何者なのかということを繰り返し問うわけです。一部を紹介します。こういう詩なんですね。私は何者か、彼らはよく私に言う。私が自分の独房から平然と明るくしっかりとした足取りで漁師がその館から出てくる時のように歩み出ると、私は何者か、彼らは私にこうも言う。私が不幸の日々を冷静に微笑みつつ誇り高く勝利に慣れた人のように耐えていると。私は本当に他の人々が言うようなものなのか、それとも自分が知っているようなものでしかないのか。カゴの中の鳥のように動揺し憧れてやみ、誰かに首を絞められた時のように息をしようともがき、色彩や花々や鳥の声を求めて飢え、乾いたように優しい言葉や人間的なぬくもりを求め、最も些細な無礼にも怒りに震え、疲れて怒りや施策をする余力ももはやなく、くたびれ果ててみんなに別れを告げる用意をする。まあ、極限状況の中でですね、なお気丈に振る舞っているボンフェッファーの姿とですね、しかし彼自身が抱えているその内面の不安であったり恐れであったり苛立ちだったり、まあ、そんなものがですね、記され苦悩している姿がこの詩の中に描かれています。そして詩の最後にですね、彼はこういうふうに詩を結ぶんですね。私は何者か、ただ一人でこう問うとき、その問いは私をあざける。私もが何者であれ、ああ神よ、あなたは私を知りたも、私はあなたの。私が何者であれ、ああ神よ、あなたは私を知りたも、私はあなたのものである。そう最後にボンフェッファーはこう詩を結ぶんですね。本当にこう私はこの詩に心打たれる思いがいたします。で、私たちは自分のことは自分が一番よく知っているって時々口にしますよね。自分のことは自分がよく知ってるんだ、そう豪語する時さえあります。 でもその言葉が実は非常にこう虚しく響くこと、そういう経験も私たちはあるということを知っているわけですね。私たちのことを一番よく知っているのは私たち自身ではないわけです。神であり主イエス・キリストこそが私たちのことを誰よりもよく知ってくださっている。私が何者であれ、ああ神よ、私は、あなたは私を知りたも、私はあなたのものだ。これこそ私たちキリスト者のですね、まあ要と言うべき言葉のような、信仰の要と言うべき言葉のような気がいたします。私たち主イエスとこう出会った者たちはですね、自分が自分で結局何者であるかをこう勝手に決めつける、そういう生き方なんですね。私が決める生き方ではなくて、神様が定めた生き方へと私たちの生き方を変えていく、変えられた、それが主イエスと出会った者たちの歩みでありますし、キリスト者の歩みであるというわけです。で、今日の読んだ箇所でですね、主イエスはあなた方は地の塩である、あなた方は世の光であるというふうに語られました。それは何か私たちがそういうふうに決めた、認識しているってことではないんですね。神様が、主イエスが主の弟子たちをどう見ておられるか、どのように認識されているか、どのように知ってくださっているか、そのことがはっきりとこう語られているところですよね。あなた方は他ならずイエス様の弟子たちを、あなたたちは地の塩である、あなた方は世の光である。イエス様は弟子たる人間、従ってきている人たちがどんな存在であるか、それをはっきりと語っているわけです。で、弟子たちについてですね、イエス様がこれをこう端的に言い表したわけですけども、まあ、考えてみれば非常にこれはすごいことなわけですよね。塩っていうのは、まあ、よく言われることですけども、本当に必要不可欠なものでしょ。私は最近ちょっと高血圧なんで塩はあんまり取らないようにって言われてるんですけども、でも料理に欠かすことのできない味付けをしたり、まあ、お料理が本当にこののぞみ教会は得意な方がいっぱいおられますので、本当に塩というものが料理の上で、調理をする上で必要不可欠なものである。味を整え、味を引き立て、旨味をつけたり、まあ、ミネラルだってそういう部分の栄養素もあるでしょう。そういう役割を持っていますし、あと一つ重要な、古代の中で今冷蔵庫なんかがありますけども、昔はもっとやっぱ塩っていうのは腐敗を防ぐっていう意味でとっても重宝された。特に暑いパレスチナの地方でガリラヤ湖で獲れた魚っていうのはローマに輸出するためにはみんな塩漬けにされて、その鮮度を保って、都で売られたと、まあ、そういうような時にですね、鮮度を保っていく上でも非常に重要な役割を担っていたんですね。とっても少量でもこう存在を示す、なくてはならない働きを担っている、まあ、そういうのが塩だというわけでしょ。で、光っていうのもそれこそ主イエスご自身がヨハネ福音書の中で、私は世の光であるっておっしゃいましたね。私は世の光、私は誠の世の光である。マタイ福音書を読んでみても、イエス様がガリラヤに到来したことに通して暗闇に住む民は光を見出した、光を見た、イエス様を通して光を知った。そのイエス様の弟子たちが、あなた方は世の光である、イエス様が私は世の光であると言われるものと全く同じこととして語られているわけです。地も世も、これは世界全体を表す言葉ですね。全世界を含む、そういう言葉です。その中でなくてはならぬ存在としての塩であり、光である、キリストに従う弟子たちというのはそういう存在なんだ。主ご自身が弟子たちに語りかけておられます。しかも驚くべきことに、ここでですね、イエス様は地の塩になりなさい、世の光になりなさい、そう語っておられるのではないわけですね。また地の塩になるであろう、世の光になるであろう、そう語っておられるわけではないわけです。 命令形でもないし、未来形でもないし、文法で言えば直接法現在ですね。まさに今すでにあなたたちはそうなのだ。地の塩、世の光なのだ。これがイエス・キリストにおいて私たちに告げ知らされて現実。あなたたちはすでに神様の支配、まあ神の国が近づいたとイエス様は語られ始めましたけれども、神の国の到来が近いということを知らされ、そしてイエス・キリストによって捕らえられて、イエス・キリストによって生かされていく、そういう喜び、福音ですね。もう生かされている者たちじゃないか。あなた自身がその中にどんな可能性を持っていようか、どんな問題を抱えていようか、それはもう大きな問題ではないんだ。あなた方はそれこそ毎朝ですね、私たちの眠っている部屋に光が差し込んでくるように、その光に照らされるように、ただ神の国の約束の光がもうすでにあなたたちを包んでいるんだと、照らされているんだ。私たちは時々に、一体私たちは何者なんだろうか、私たちの存在は一体どういう意味があるんだろうか、そう問うような時に直面させられるかもしれない。しかしあなたたちはすでにイエス・キリストの愛の中に、約束の中に生かされている者たちである。それ以外あなたを規定するものは何もないんだ。その主イエスの福音を、主イエスの救いを、主イエスの愛を豊かに明かしするんだ。そのように主イエスは弟子たちに語られたわけでありました。それこそ今まで八福でずっとここまで読んできましたけども、貧しさの中にあった悲しみ、飢え渇いたようにして正義を求めながら、しかし不当な、また理不尽な扱いしか受けられない人々、迫害され、拷問され、あるいは追放される無数の人々、心が清く柔和で力に頼らず平和を作り出そうと願い行動しても、大きな力に跳ね返され、砂をそれこそ噛みつぶすしかないような中で生きざるを得ない人々、そのような人々が大勢いる世界が、まさに私たちのこの現実、私たちの世界のありよう、そう思わされます。しかしまさにそのようなただ中にあって、何の希望もないような不幸が私たちの周りを全て、悪が全て支配しているように思われるような闇の中で、主イエスは幸いを語られた、幸いを宣言された。主イエスの到来とともに福音が、喜びの知らせが、光が訪れた。キリスト者というのは、私たちのそのようないかなる状況の中にあっても、神の支配は必ず来るのだ。神の約束が最後に必ずなるのだ。神の希望こそが、最後の最後で私たちを支配するんだということを、どこまでも信じ抜く者たちのことだ。今の状態がたとえどんな状態であって、やがて必ず神の御旨こそが行われる。私たちキリスト者はただただこの約束だけを支えにして生きていく者たちです。今日も明日もこの約束に支えられて、神を愛し、隣人を愛して生きていく、主に従っていく、それこそ一人一人を何よりも大切にしていく、このことがですね、今日の箇所で本当に大きなテーマとして、地の塩、世の光の歩みとして語られているわけです。そのところに地の塩、世の光としての証しが、それこそ灯火を隠さない、塩気を失わない、そういう歩みがですね、弟子たちに語られているんだと私は思います。それ自身はですね、何か私たちに特別な選ばれる才能があるとか、力があるとか、そういうことではないわけですね。私たちが何かこう、塩となるための道徳的な力に秀でてるから、世の希望になる光になるための力を持ってるから、選ばれたわけではないわけです。もしそう思うならば、それは私たちに対する思い上がりかもしれない。私たちの中で。そうで、決してそうではない。 しかしまた一方でですね、私たちはこのようなことを言われると、いや私にはそういう資格はありません、私には世の地の塩、世の光になるそんな力なんて持ってません、私だけはそんな存在ではありません、そういうふうにですね、主の言葉を前にして思うことが私たちの中にあるかもしれない。だけどまさにですね、この主イエス様に呼びかけられた弟子たち、この言葉を山上の説教で聞いていた人たちっていうのは、もうこれまでずっと読んできたように貧しい人たちでしたね。望みもなく力もなく不安でいっぱいの人たちだった。悲しみに明け暮れるような人だった。柔和で本当に力を何にも持ってない、権力にすがることなんてできない、権力を持ち合わせないような人たちだったんです。まさに、しかしそのあなた方こそが地の塩であり世の光なんだ、幸いになるかなっていう、その幸いの宣言に続いてイエス様は大きな使命としてですね、ここを語られた。もうそれは幸いの八福が驚くべき祝福だったと同じようにですね、このあなた方は地の塩である世の光であるというのは、もう私たちがですか、そんな驚きをですね、その聞いている人たちに引き起こさせるような、私たちの存在がそんな存在なんだ、私たちは一体何者なんだ、そう問わざるを得ないような中で生きていた人たちが、このイエスの言葉によって本当に生き方を変えられていったわけなんです。私たちは地の塩なんだ、世の光なんだ、それは何か戒め律法ということではなくて喜びだったわけです。私たちをイエス様は地の塩として、世の光として見ててくださってるんだ、それなんていう喜びなんだ、そのように主は私たちを見ていてくださってるんだ、それは驚くべき恵みであり喜びの宣言だったんです。ですから塩気を失っちゃいけない、その喜びの灯火を隠しちゃいけない、そうイエス様は厳しくもここで語られているわけです。ですからこのことを受けてですね、いや私たちは、私はそんな力を持ってません、私にはそんな資格はありませんっていうことは、一見謙遜のように思いますけども、それは極めて傲慢な姿としか言えないわけです。なぜならばそれは神様があなたをそのように召しておられるからです。神の言葉を拒んでいるからです。それは謙遜であるようでありながら、謙虚であるようでありながら、主の言葉を拒んでいる、この上ない態度であることを私たちは受け止めなければなりません。私たちはできるとかできないとか、私は一体何者なのか、いつもいつも自分だけに目を留めることからそろそろ卒業しなければならないでしょう。そうではなくて、私たちは自分自身だけに焦点を当てるのではなくて、神に焦点を当て、私は一体何者なのかという答え、御言葉を通して聞かなければならない。そしてそのところから、自分のためにではなくて、この塩もですね、光もですね、自分自身のために存在するものではないわけですね。溶けて、そして人の中に入っていった時に、初めて塩はその料理の中で味を出すわけですね。調理の中で塩がいつもそこにあってもあんまり意味をなさないし、塩だけ食べてもあんまり美味しいわけじゃない。本当に溶けてですね、溶け出して、その周りにいる者たちと生きていく時に、その存在感が示されて、クリスチャンというのはそういう存在だということです。クリスチャンだけで存在していたりするても意味がない。その中で本当にこの世の中で、この地の中にキリストの証人として溶け合っていった時に、初めて旨味を引き出すし、意味ある存在としてなっていく。その時に塩気を失ってはなりません。そのようにですね、主は語られているわけです。教会はしばしばこの世の地の塩、世の光ということで、悔い改めを求められることもあるでしょう。それこそ9.11 をですね、私たちはまた8年を覚えましたけど、あの時の多くの教会のありようを見た時に、また私たちが戦後50年60年で戦績告白を記しましたけども、その中で私たちは地の塩、 世の光の責任を果たすことができませんでしたという告白をしております。私たちが地の塩、世の光であらないでないあり方として教会として立っていってしまうことが、まあ、起こり得てきたわけです。起こってきたわけです。ですからそのことを本当に私たちは受け止め直して、私たちが地の塩であるということ、世の光であるということ、この主の言葉を虚しくしないためにこの地で立っていくことがやっぱり求められていると思います。あなた方は地の塩、世の光である。主がこう宣言されたわけですから、私たちはその言葉に基づいて新しく生き始めるべきです。そこを外してしまうと本当の意味で外に投げ捨てられ、踏みつけられてしまうような、そんな隠してしまうような歩みになってしまうと思います。45周年というですね、一つの区切りを迎えて、新しい歩みを、また特に来年度の歩みをですね、考えている時期ですね、今私たち。で、先週紹介があってですね、今宿題があるんですよね、長老たちには。で、政府は一つ大体方向性が見えてきたんですけども、来年度の教会の標語がこう一つ決まなかなか決まらなくて、どうしようかということで今日礼拝の終わった後にまた話し合う予定になっているんですけども、まあ、私自身は説教の用意をしながらですね、この地の塩、世の光っていう言葉をですね、この時期に与えられたということは非常に不思議な導きではないかなというふうに思わされます。本当に私たちの教会の土台に据えていかなければならない、思いを新たにしなければならない、そういうテーマであるし、言葉であると思います。で、主イエスは本当に神の国が近づいたということを生涯をかけて捧げられました。神の国が来る、神の支配する御心がなる時が来る、そのことをひたすらに信じて歩んでいかれました。主イエスキリストに私たちの教会は従う群れであります。で、どんなにちっぽけでも、どんなになすべきことは小さくてもですね、たかだか50人ぐらいの集まりですね。でもそこに本当に世に明かしする歩み、大胆なこの世界をですね、根本からひっくり返すというような大胆な働きはなかなかすることはできないかもしれません。でも先ほど朗読の中でイザヤ書を朗読しました。イザヤ書58章6節から10節、最後これを読みたいと思います。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、首輝きの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、首輝きをことごとく折ること、さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたのしんがりを守る。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。首輝きを負わすこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになる。イエス様は地の塩、世の光の中であなた方の立派な行いをっていうふうな形で語られましたね。立派な行いを、あなた方の光を人々の前に輝きしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇められるようになるためである。まあ、立派な行いなんて言われると本当にこう一歩引いてしまいますけども、でも立派っていうこの言葉、美しいとも訳せるんですよね。美しい、行い。でもそれは本当にある分では人間らしい温かい歩みのことだと思いますね。その立派な行いというのは、今イザヤ書を読んだように本当に貧しい人を助けたり、裸の人を言えば着せる、それは本当に隠れた働きだと思うんですよね。小さな働きかもしれない、でもそれは神の愛ですよ。神様の愛というものをどんなにちっぽけでもね、私たちが使わされていく、それぞれそれぞれのところで証を立てていくということ、そこに本当に神様の栄光というものが希望の光として、今の時代はどんなに闇でいっぱいであっても、そこにキラリと光る光が見出されるんだと思います。望み教会の存在がですね、この地に建てられているということ、そういうこう潮みの効いた教会として、また光を 小さな光でも掲げ続ける教会として証しをする私たちの群れでありたいと思います。地の主よ、世の光として私たちは神様に招かれているわけです。そのように宣言されているわけです。そういう存在としてこれからの1週間を歩みたいと思います。お祈りしましょう。神様、私たちの歩みがどのように小さく、またちっぽけであっても、あなたにまた失敗を重ねるようなものであっても、あなたはなお見許しの中で私たちを地の主を世の光として招いてくださいました。私たちがどうぞそのあなたの招きに、あなたの認識に従って私たちの生き方を定めていくことができますように、どうぞ私たち一人一人の歩みを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。